まちここぶっちゃけトーク。面白いものづくりを増やすことを目的に、ものづくり業界で活躍中のまちここがお送りするまちここぶっちゃけトークへようこそ。この番組では私、町工場のまちこがものづくりする職人さんや、まちここが一緒にものづくりしている方々をゲストにお迎えして、ものづくりから始まる面白い未来を描いて楽しくお話ししていきます。今日はまちここが業務提携して一緒にプロジェクトを進めている株式会社豊里金属工業の岩水健二さんをゲストにお迎えして、リトルマイスターのことや今日は重大発表がございますということで、いろんなお話をしていきたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りします。
オープンラインレディオ
夢の種。
さあ皆さん、6月に入りましたね。もうあっという間に6月、また1年半分終わったとかいう話になるんですけど、急に暑くなったと思ったらついに雨の季節になりました。実はマチコはあんまり傘を持たないんですけど、さすがに梅雨の時期は傘がいるかなと思って、準備しないとなと思ってます。そして6月はですね、イベントがあります。父の日ですね。感謝を伝えられる年、年に一度のイベントなんですけど、こういう機会ってすごい大事だなと思うんですよね。普段あんまりこうありがとうありがとうって感謝を伝えることってなかなかないんですけど、こういうイベントって結構大事やなって思います。皆さんもこの機会にぜひお父さんにありがとうと伝えることをやってもらえたらなと思います。さて今日のゲストはですね、まちここが大変お世話になっているモヒカンヒーローの岩水さんなんですけれども、後ほどですね、まちここと岩水さんと重大発表をさせていただきたいと思いますので、お楽しみに。ということで大変お待たせしました、岩水さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
はい、インスタとかでね、ライブご覧にいただいている方は本当に身近な方になってきてると思うんですけど、いつもライブを月1回ぐらいですね、やらせていただいてますが。
月1回 ?2 回ぐらいやってない？
そんなやってる？
まあそのなんか頻度がバラバラやね。
そうやね、いろいろお話させてもらってて、ご存知の方は本当多いと思うんですけど、あの人どんなこと喋るのかなみたいな、よく言われてるんですけど、
でもなんか今あれじゃない、リトルマイスター絡みで結構、インスタライブすることが。
そうですね、4月からね、この始まったものづくりの習い事リトルマイスターというのをやってるんですけども、このリトルマイスター基本は失敗して学ぶというね、ところからやってます。結構本格的にやってるんですけど、岩見さん先生やっててどうですか？
大変
何が？
子供が大変。
子供が大変。
でもなんかその子供の個性がすごいねっていうのはすごく、今来てくれてる子、やっぱりその個性はすごいなっていうのと、やっぱりそのすごい個性を伸ばさないといけないっていうのが、僕とマチコのその使命、やから、それをなんかこう、だからこっちも考えるのは必死、っていうのがすごいあるよね。
いや、毎回なんかいろんなことやってくれるもんね。
だから今やったんでも、その、最初母の日の、もの作ってってしたりしたやんか、でその次船の工作のやつ、あれやって、でそれで製図やって、でそのタミヤのあれで機構、動きの機構でテコの原理とかそんな、勉強したやんか、でその次今やってかかってんのが木工細工、椅子作ってって、あれでもやっぱり子供らのその絵の描きようとか、やっぱその進歩とかってやっぱもうすごいね。
でまだ4回しかやってないもんね、
それでも結構いいペースで
やってる、
で木工細工も言ったら、お題だけだいたいこういう、作り方するよって言って、で完成図だけ僕が書いて、であとは自分で寸法を決めてやっていこうぜって言って、結構みんな自分で計算して、まあ失敗ももちろんあったけど、 それでも結構自分らで考えて楽しく、うんうん、で、今回5月もちょっと早めに5月終わりやなって言ってて、6月までえらい時間空くなとかって言ってたやんか。言ってた。だからいつなんかいつ次マイスターあんのって、
そうそうそうそうそう、う
ん、お母さんに聞いてるって。
そう、この前だから一人ね、うん、あの開放日があるんですよ、リトルマイスターって。
ああ、そうやね。
そうで、一応
土曜日やん、
土曜日、うん、で木曜日もやってるんですけど、うん、まあ、木曜日なかなかね、学校があるから3時から開けてって言っても難しいけど、うん、で土曜日にこう来てくれるんですけど、うん、もう一人男の子がほんま毎週って言ったらおかしいの、2週間にか絶対来てくれて。
それでも近くじゃないからね。
そう、羽引きのからわざわざお母さんとお父さん連れてきてくれて、でこの前ね、だから土曜日来てくれた時には最初はあのほら何サバイバルナイフを、
あ、そうそう、サバイバルナイフっていうか、なんかすごいカチャカチャなるやつやったね。
そう、あの段ボールで作ってでそれを木でもう一回作るって言うたんやけど、いやなかなかそれ準備いるよねって言って、で途中で切り替えて、うん、あのあれ何だっけ、 iPhone
スピーカー、スピーカーね、
そうそう、あれ作るって言ったけど、まあでも本人作って、
でもそれあれじゃないの、父の日に、
そうそうそう、あげるって言って、
それ大事やで、
そうあげよう思ってって言って、うん、
それすごいよね、
バラして聞いてたらやばいよねお父さん、
う
ん、
そうそうそうほんまや
あかんやんいやでもそれを持って帰って、うん、隠しとくねんでって言ったけど、多分もう渡してると思うけどもう早あげたい早あげたい言って、うん、
子供あるあれやね、
そうそうそう言ってて、うん、いやでも教えてるの見てたらなんか大変やなと思って、この前もこの指手を広げた時のサイズ、
うんうんうんうん、
自分の手のサイズっていうのを勉強しようって言って、そうそう、でこの手のサイズで何だっけ、この150ミリやったら150ミリを何個みたいなね、
うん、そう自分の指の幅が何本ぐらいって、うん、だいたいそのものを作る時にやっぱり設計力って大事やから、
うんうんうん、
じゃあその時に椅子作るってなったらおおよそどのぐらいの材料がいってとか、うんうん、この大きさってこのぐらいだねって数字に表すのがまず最初ミリの、
う
ん、
そう
センチでしかものを考えないから、うん、じゃあこれ全部ミリやでって言ったら、うん、なんか130ミリのところ1300ミリですって言って可愛いこと言ってたけど、
可愛い可愛い、
うん、今はもうだいぶそんなんもなくなって、
そう、うん、いやめっちゃ可愛いなと思って、ほんまに思う、そうなん
か、だからそういうので、うん、この後もそうやって椅子作って、うん、できたらそれもまた、
うんうん
うん、自分で座ってみて、うん、あもうちょっとこうしたらよかったなとか、
うんうん、
それがまっすぐ切れてなかったりしたら、うんうん、変なガタガタなるような椅子にもなるし、うん、っていう、やっぱりそういうところ失敗させて、
そうやね、
うん、失敗した時に次学びがあると思ってるから、ジョンちゃんあの失敗したらいいと思う、うん、
答えを言わないっていうね、
あ、そうそうそうそう、
ここがねポイントで、うん、結構なんかもう正確にやりたい子はめちゃめちゃ時間かかるし、
う
ん、
そうだからマチコ的な考えもそうやんか、うん、やっぱり失敗させて、
そうやってみなわからんもんね、
そうでわざとはしいひんけど、うん、怪我も仕方ないっていう考えやんか、
うん
うん、だからやっぱそこも大事なところで、うんうんうん、その大怪我するやつを危ないようにはさせないけど、うんうん、これ下手しい怪我ちょっと気抜いた怪我するよって毎回、うん、マチコも俺も言ってるやんか、
言ってる、
やるたびにそう機械使うたび、うん、カッター使う、
うん
うん、そういうたびに言ってるやんか、だからほんまに身近なところで怪我するかもしれへんけど、うん、それは仕方ない、
うん
うん、ちゃんと気入れとかなって、うんうんうん、だからそういうところって大事やなと思って、うん、毎回それは言うていこう、
うん、
本当に、
うん、でもなんか嬉しいのが、うん、ちゃんと来てくれるもんね、時間にちゃんとその日に、
だってそれはあれやで、あのいつ次お母さんいつあんのって聞くぐらいやから、早く行きたい早く行きたいって、なんか それ聞いたらすげえ嬉しいよね、
嬉しい嬉しい、うん、めっちゃ嬉しい、なんかものづくり自体ほんまに好きなんやなと思うし、うん、楽しんでくれるし、
しかもそれでなんか居場所になったらいいと思うし、
うん
うん、でやっぱりなんかその最初はすごいなんか内気な子やったのに、
うんうん、
話
そうめっちゃしゃべる、
そうそうそう、だからそういうのも嬉しいよね、
うん、
やっぱなんかお母さんがやっぱり言うのが、うん、なんかあこんなんもできるんやで、うんうんうん、あこんな風になったんやっていう変化、うんうん、絶対いいようにしか変化してないし、
うん
うん、それをこう言ってもらえるとすごい嬉しいよね、
そうそう、最初怖い言われてたもんな、
うん、それはマチコも俺も両方やと思う、
いや私言われてへんけどさ、あの喋りかけられへんって言って一人言ってたやん、うん、 今となっちゃ普通に喋ってるけど、
うん、でもそういうのも良かったよね、
うんうんうん、なんか先生って言ってんのと、あ、石水先生やった
も
ん、
石水先生ってでももう最近岩水先生言ってくれるし、う
ん、ちゃんと言ってる、うん、めっちゃ可愛いなと、うん、なんかそうものづくり自体もねこうやっていろんなことやってて、今まあ木工とか基礎やってるんですけど、うん、なんかまあカリキュラム作る側としてまあ、作るのも大変よね、
うん、大変だからその何ただただ作るって言ったらなんかリトルマイスターの価値がないから、うん、やっぱり考えて作ってうまいこといかなくて、うんうんうん、それをうまいことできる方法まで考える、
うんうん
うん、だから行く末それ商品にしていきたいとマチコずっと言うてるやんか、
そう、
うん、そこをやっぱり狙っていきたいし、
うん
うん、でやっぱりものづくりしてて楽しいな、じゃあ次これがあったから次僕はこんなん作ってみる、うんうんうん、どんどんならね飛行機好きな子、うん、鉄砲好きな子いろんな子おるわけやから、
う
んうん、それにこう向けていって、
じゃあね、
やっぱり自分がこうのめり込んで、うん、自分が真剣になれるところっていうのが自分の向いてる道やと思うから、うん、やっぱりそれに向けて進んでくれた一番嬉しいかなと思う。確かにな
んか1年後が本当楽しみやなって思うけど、そうなんかカリキュラム作るってなかなか難しいなと思ったけど、うん、あんまりガチガチに作ると面白くないよね、
うん、
いや、
そうそう、うん、考えさせる、
そうそう、うん、なんか目的をこれ作るよっていうのを渡すと、うん、なんか子供らもこう、
そうそうそう、
なんていうのこれっていうワークショップみたいにしちゃうと、うん、面白くないから、ああ
それはもう道も分かってるし答えも分かってるやんか、
それ
やったら今やってるみたいに最終の形これです、
うんうん、
じゃあ寸法どうやっていく、
うん、
じゃあ角材が25ミリやから、うんうん、38ミリやから、うん、ほんならやっぱりそれも差し引きせなあかんし、
うんうんうん、
じゃあ自分座る時の高さって今の椅子と比べてもうちょっと高い方がいいの、うんうんうんうん、低い方がいいの、それも考えさせてるわけやんか、
そうそう、
で堂々と計算間違えてるやんか
そう、うん、だから大人のよくないところで、う
ん、答えだあの
言ってしまう、そう、
うん、
だから私でも黙りうんってなるから、
そうそう、
うん、そう、そこはちょっと、
そうだから俺もやっぱこう言いたいけど、
うん
うん、これほんまに合ってる、もう一回考えてみって言うやんか、
うんうんうん、
大丈夫かって言ったら、うん、大丈夫って堂々と間違えてる
言ってるそうそう、もう一回見たらみたいなね、
う
ん、
そうそうそう、
いやほんまにマイスターもだからね今まだ4回次ね、
うん、
6月で、5回目6回目になるんですけど、うん、6月の末ぐらい末最終2回やったら、うん、その椅子が多分完成するんですけど、うんうん、
またそれも見てもらえたらね、
そうそうそう、うん、面白いなって思います。なんかこう今ねその4月からこのリトルマイスターのプロジェクト始まって、
うん、
やってるんですけど、実はですね岩水さんと、うん、まあ、トヨキンとじゃないな、岩水さんと、うん、岩水
さんとやね、
マチコさんが、
うんうん、
マチコさんがって自分で言ってもマチコさんが、
マチコさんな、
マチコさん、トヤさん、
うん、
が
トヤさん知ってる、
そうややこしいそうが今ちょっとね、うん、新しくやり始めたことをちょっと重大発表ね、
重大発表やな、それ
皆さんにちょっとしたいと思うので、ちょっと後半でですねこの重大発表させていただきたいと思います。
夢の種、
はい、トヨキンさんとこのマチココが業務提携したのが去年一昨年、一昨年11月、
もう2年ぐらい
ね、2年ぐらいか、うん、まあ2年ぐらいで実はまあいろんなことをね本当に
あったね、
あれこれやってみてね、
うん、
別にめちゃくちゃこう緻密に計算してっていうわけじゃなくて、
行き当たりばったりな
行き当たりばったりでもないけど、うん、やってみな分からん、さっきのリトルマイさんの話じゃないですけど、うんうんうん、でもこうやってみな分からへんということで、うん、結構いろんなチャレンジをしてきたなって思うんですよ、うん、なんか何したんか分からへんぐらいやってるけど、
いろんなことしたよ、
うん、だから技能講座やるのになんか工場でやるとか、うん、あとそのものづくりもそうですけど、商品開発したい人たちをこう設計から全部やりますよとかってやってて、でいろんな声がね増えてきて、で今その今回のその重大発表は何ぞやってもこう皆さん聞きたいなと思ってるんですけど、
引っ張るね、
引っ張るよまあこれはね代表になられた岩水さんから発表していただきたいなと思うので、 はい、重大発表お願いします。
2月22日、2022年の2月22日にスクイズワークスという、
はい、
ね、設計とかデザインとか、ね、はい、そういうふうなことができる会社、ね、ものを作るっていうのは、
うん、
やっぱりこう僕らもはじめ、
うん、
いろんな人、
うんうんうん、
バックにいてるから、うん、でも一番そのどういうのかな、僕らも今業務提携やってて、うん、じゃあプロダクトデザインをしてくれって言われた時によく困ったことがあって、うんうんうん、じゃあその僕は図面描けるから、うん、図面描けるしもともと設計士やったってところがあるから、
うんうん、
それでまあ絵を描いて、
うん、
でそれでもうプロダクトデザインしてるやんっていう話になって、
うんうんうん、
でむしろ岩水さんすげえ絵もん作るやんって
自分で言ってる
めちゃくちゃ言われるやん。
ほんまに？
え、それ逆にそれ聞きたいわな、言われてないの？
言われてる言われてる。
そうやろ、なんか2回言われてる言われてる言われたもう全然なんか0点みたいけど、いや例えばさ、その指輪でもそうやんか、そのハグの指輪
でもこれそう欲しい人アンケート
めっちゃ言われるやんか。
結構言われてる。
そうやろ、だってさ、それデザインしてさ、やっぱりこうつけ心地とか考えて、うん、まあそれもいろいろ試作重ねて今の最終チタンになって、うん、そのサイズになってその板厚になってとかいろいろ経てやっぱりそういうのってできてきたんか、
うん、
でやっぱりつけ心地もいいし可愛いしって、
うんうんうんうん、
だからやっぱりそういうのをさ、やっぱり材質とか加工する技術とか、
うん、
いろんなこと頭に入れたプロダクトデザインができたら本当いいよねって。
だからあれですよね、製造のことが分かる、
そうそう、
プロダクトデザイン設計をやる会社、リトルマイスターじゃないな、
うん、そこ間違えないでそこ間違えないで、スクイーズワークス、
スクイーズワークスね、はい、もう一回言い直しますプロダクトデザインと
今堂々と間違えたからね
カタカナいっぱいやね、
カタカナ弱いな、
そうだいぶ弱い、うん、もう一回言います。2月、うん、え2022年、
うん、
2月22日に、うん、プロダクトデザインと設計、
うんうん
を専門でやる会社としてこのスクイーズワークスっていうのを立ち上げました、う
ん、はい、パチパチパチパチパチ、
はい、
スクイーズワークスってどういう意味なの？
絞り出す、
そう
ワークスなので、
うん、
工
場とかって意味もあるよね。
そうワークスって結構いろんな意味があるので、うん、ものだけじゃなくて、まあうん、いろんなことを絞り出して、作り出そうと生み出そうという会社ですね、
うん、
はい、可愛いんですよこれが、またロゴがね、
うん、ロゴもまた可愛い。
誰が考えたんやったっけ
あれは。ケン岩水
ケン岩水いつ登場したっけ。
あれはギフトショーの時に、
あそうや、うん、今ニューヨークにおる人、ね、
そうニューヨークで、
そうそうい
ろいろブースデザインとか手伝ってもらった
やん。そうやってもらったやってもらった、
うん、
なかなかけえへんでみたいな、
うん、
そう
けど、まあ、時々大阪来てはるみたいで、
コロナでも、うん、そうなんや、
コロナでも関係ないみたい。
あ来てくれるんや、うんいやでもなんかスクイーズワークスの前座というか、こういろいろね、そのこの会社を作ろうっていう風になったのが、結局なんかお客さんの声でね、そのまあグレーじゃないな、間のそういう設計とかデザインっていうところで困ってはる人がすごい多いっていうのをこちらも知って、でなんかなかなか技術知ってるデザイナーっていないと思うんですよ、
うん、
すごい少数、
うん、
で現場知ってるデザイナーさんってなかなかいないし、
うん、
で正直岩水さんを最初からデザイナーと思ったことはなかったんですけど、うん、作ってるものがねなんかおもろいなっていうのが始まり、うん、一番初めはレクサスのユーズドのね
エンブレム
ね、うん、
あれ中古やからな、
そう中古やから
堂々と中古って言ってるから
あれでもロゴがなんかほんまにレクサスっぽかったから、うん、こんなんあんのって普通に聞いたんですよ、うん、こんなんなんか作って貼ったとか言って始まって、でマチココのロゴもね、あれ何の文字やったっけ、
マセラティみたいな、
そうそうマセラティみたいな文字でエンブレム作ってくれたりとか、うん、なんか結構いろんなもん作ってくれたんですよ、
うん、
ほんで文字のねその書体とかもあれ自分で考えてるよね、
そうそうそう、う
ん、だからそんなんとかもあって、
うん、
で今なんかそれが見せたら書道家の先生からね、
うん、そう
作り直し作ってってね、うん、言われてたりとか、
うん、いろいろオファーが入ってきたからね、
そうそう、
それやったらそれ仕事にしようやってことで、
うん、でもなんかすごいと思う、その頭で考えてることをこうアウトプットみんなできひんから、
うん、
その書道家の先生もこんなやつ作りたいにみたいなこ
うイメージだけでね、
そう言ってじゃあ絵にしましょうかってやってくれるよ。
しかも大阪の女性の方もうバーンとかドーンとかガタガタとかなんかもう擬音で喋るからマチコも一緒やねんけど、
いやそんなことないです。
ババーンとかってババーンってなんやねんって、もそれを形にする会社、
でもなんか絵で描いてるやん手書きで、いやもともとねその、提携してからお客さんの話聞いた時にも、こんなんでいいんちゃうのっていう絵を描いたやつとかが、なんかめっちゃ分かりやすいなっていう話をしてて、でそう町ここにもあるんですけど手書きで描いたの絵ね、あるんですけど、何のスキルやねんっていうぐらい、芸大出たんですかみたいな絵を描かはるんですよ、
またずっと出たんちゃうかな、
え
出てなかった
茨城の方でそう、でそれをなんか、あそれねまたインスタとかに上げるんですけど、まちこのインスタにね上がってるんですけど、なんかいろんな商品作ってくれたりとか、指輪もねいろんな種類があったりとか、あとまあ一緒に作ったやつで言ったらあれおちょことか、
そうそうおちょことかさ、だってコースターもあったん日本酒の あれも喜んでもらったで、
めっちゃ追加来たもんね、
そうそう追加来たし、でおちょこなんかもあの持ちやすかったりさ、
そうおちょこあれ意外とみんな欲しいって言ってるから、そうチタンのね、おちょこやったりとか、
そうチタンの加工はな、やっぱりチタンで物作りたいって今流行りやもんな、
そうそう、
だからそれチタンでやっぱりその先キャンプ用品とか、鍋とか、あとは荷物置き、置くところとか、あとちょっと今まだプロジェクトが煮詰め中の紙留めるやつとか、文具系のやつね、
そうそうそ
う、あとはまだマネートレイも
ある、
それは機能美にこだわって、
そうそう機能美ね、何やったっけ、
ファク俺も横文字弱いわ
じゃあその機能美のお店をね、今まだ暫定ですけど、これ英語で言ったらファンクショナルビューティーって言うんですよね、
もういい発音で
言って
ファンクショナル、ファンクショナルビューティー
それそれ、で、まあ、そこの機能美にこだわった、あの商品作りっていうのをして、まあ、今後スクイーズワークスとしてねこうお店にしてみようかなとかいう話を今してます、であのもともと岩水さん試作屋さんなので、大量生産あんませえへんよね、
しない、
なんか多分っていうか、まあ今後ですけど、たくさん作って売るっていうことよりも、やっぱ一品一品魂込めて作るみたいなね、
いい言葉、魂込めて作ろう
ね、何今納得した
気に入ったからちょっと、
あそう、使ってくれてもいいけど、
絞り出してスクイーズで絞り出し て,、してそれは俺の脳みそを絞るのもあるし、お客さんのその思いを絞り出したやんか、だから物を作りたいっていう気持ちってすごい大きいじゃん、その気持ちを全部 100% 伝えてって言っても難しいやん、絵描かれへんし、だって気候を考えるのも無理やし、でもなんかそれこそババーンとドーンとってそれをこう絞り出して
、
ギュッと絞って、しかも俺の知恵というか俺の脳持ち絞って、で作り方になったら、いろいろマチコの知恵も絞って、
そうマチコは大変なんですよ、
マチコちゃうわ、トヤさんや、
トヤさん、
トヤさん知り合い、
知り合い知り合い、大変なんですよ、なんか、今のそのねマネークリップみたいな、マネークリップじゃペーパークリップか、作ってるんですけど、それも最初うまくいかなかったんですよ、
いかなかったな、
そうで全然こううまくいけへんなって言って、何年寝かしたかな、2年ぐらい寝かしてたんで、ひょっこり言ったんですよ、こんなん作りたいねみたいな、したらめちゃ考えてくれて、あのめちゃくちゃシンプルに機能を果たしてるクリップができてるんですよ、これまだ皆さんにちょっとお見せできないんですけど、そうこれがまあ一応6月中に衣装が取れたらね、衣装やったね、衣装登録が取れたら、クラウドファンディングの方にリリースする予定なんですけど、そういうのもなんか、
でもそれも、ね、それもさ、だいぶ戸屋さん悩んでたよね、作りたいね、作りたいねって言ってて、全然形にならへんかったのに、
そう
1日2日で形にしはったで、
で
スクイーズの
岩見さん
デザイナー、
あそうなんや、1日2日やったんやあれ、
すごいだあの人やっぱり、
なんで別人だったんや自分やん
そうそう
そうそうなんですよ、だからそこのねなんか 作りたくても絵が描けるまではあって、うん、結局そっから工場行くまでのこのプロダクトのデザインとか設計のこのかゆいところができひん人多いんですよ、うん、てかほとんどできひんのちゃうかな、うん、難しいじゃないですか。
そう、しかもさ、そのデザインメインで美しいでしょって言って押し出されても、うん、まあ、美しいけどそれって使いたいって言った時に使い勝手めっちゃ悪いねんってあるじゃん。
そうそうそう、
うん、それもどうなんかなって。だからそれやったら使いやすいを突き詰めていったら、 うわこれかっこいいやんってなるのが一番素敵やん。
そうだからスクイーズワークスでは、うん、こうお客さんの作りたいっていうものをデザインから設計するっていう一個事業と、うんうん、もう一つはスクイーズワークスの中で機能美を追求した商品っていうのを、うんうん、こうちょこちょこちょこちょこ出していこうかなと。
そうで目標あるよね。
目標ある。
何11月に。
そう11月は、うん、あれまだ公表してないけど、うん、11月末ぐらいにね、うん、あのいろいろ作ったものをぜひ皆さんに見ていただきたいと思って、うん、もういきなり展示会に出ることになってます、うん、まだ申し込みもこれからやけど、
うん、一応目標としてね。
そうそう、東京でね、あのスクイーズワークスとして、うん、いろんなこの商品をこれから作っていって、うん、あの皆さんにお見せできるようにって。金属ってなかなかないんですよ、素材がね、
うん、
この前もちょっと見に行きましたけどなかなかないので、この金属の機能美をこうどれだけ伝えるかっていうのを、うん、まあ第一目標として、
そうそうそう、
はい、動き出すことになりました、うん、ということで、あのスクイーズワークスが立ち上がったという、今日は重大発表をさせていただきました。
スクイーズどうやって皆さん見てもたらいい。
それは後ほど告知でお伝えします。
引っ張
るね。はい、それではエンディングに移らせていただきます。はい、ということで、重大発表終わりでございます。あのスクイーズワークスの活動はじゃあどこで見れるのって話なんですけれども、インスタグラムで、このスクイーズワークスっていうアカウントを作りましたので、そちらで見ていただきたいと思います。スクイーズは SQUEEZEWORKS で合ってる、
うん、
はい、スクイーズワークスということで、検索していただいて、いろんな商品作ったりとか活動報告していきますので見ていただきたいと思います。そして次回からですね、前回ご紹介しましたザ・クラフターズのメンバーが続々とこのラジオに出演していただくことになっております。ちなみに岩水さんもこのクラフターズのメンバーでございますね。
はい
はい、豊金さんで、あの豊里金属工業さんとしてですね、うん、このクラフターズの試作開発メンバーとして、入っていただいてますので、はいはい、あの今後いろんな活動をしていきますのでよろしくお願いします。で皆さんクラフターズのメンバーね、前回ご紹介しましたけど16名いますので、それぞれがどんな仕事をしているのか、どんな人なのか、いろいろお伝えしていきたいと思いますので、来週も楽しみにしててくださいね。ということで岩水さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週ぶっちゃけトーク聞きに来てくださいね。バイバーイ。